光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本メノナイトブレザレン教団向こう側キリスト教会です。向こう側キリスト教会は阪神地域の河川向こう側のそばにある国道2号線沿いの教会です。南海部品の隣、向かいにコスモ石油があります。昨年末、遠くまで見えるLED の十字架を取り付けましたので、LED の十字架を目当てにおいでください。駐車場は16台ほどありますので、教会前で停車し、場所をお尋ねください。電車で来られる方々は、JR 甲子園口駅から歩いて20分、阪神バスで来られる方は、稲葉荘1丁目で降りてすぐです。日曜日は、午前7時からと同じく午前10時15分からの2つの礼拝があります。また土曜日には午後8時からの礼拝、水曜日には午前10時からの礼拝もあります。ぜひお気軽においでください。また向こう側キリスト教会のホームページにはさまざまな案内を入れておりますので、ぜひ向こう側キリスト教会で検索してください。電話番号は 06-6417-1959 06-6417-1959。 住所は尼崎市大島 1-24-47 です。お待ちしております。日本メノナイトブレザレン教団向こう側キリスト教会をご紹介いたしました。それではこの教会の武田真嗣牧師の聖書のお話、外から来た喜びのニュース、お聞きください。
皆さんおはようございます。私は本日聖書からのメッセージを語らせていただきます、向こう側キリスト教会牧師の武田真嗣です。放送なんて初めてのことでドキドキしております。そんな私ですが、皆様の方はお元気でお過ごしでしょうか？キリスト教って外来宗教、つまり外国から来た宗教ですよね。キリストなんてカタカナですしね。でも、どこの国でもキリスト教は外来宗教だったんですよ。だってキリスト教は元来、外から伝わってくるニュースの宗教なんですから。じゃあどんなニュースなんでしょうか。一つ目のニュースは、神様がすべてを作ったんだよというシンプルなニュースです。太陽を拝んでいる方々の素朴な宗教心に頭が下がります。でも、この一つ目のニュースが伝えたいことは、その太陽さえももともと神様が作ってくださったものなんだよということ、そこなんですね。一つ目のニュースは、私たち人類をはじめ、すべてのものは神様の最高傑作として作られたという驚くべきニュースなんですね。二つ目のニュースは、でも人は残念ながらこのような神様から離れてしまったんだよというニュースです。離れてしまったことを宗教的な意味で罪と言います。この罪の意味は何も犯罪の罪だと限定する必要はありません。むしろこの罪という言葉は神から離れてしまった結果、何をしても的外ればかりしてしまっている現実のことなんですね。認めたくないけど、確かに俺の人生的外ればかりだったな、当たってるところもあるなと思われる方もおられるんじゃないでしょうか。確かになんでこうなるのがあまりにも多すぎる人生の中で、キリスト教はシンプルに、はい、罪があるからと答えてしまうんです。これが二つ目のニュースです。最後の三つ目のニュースは、そのように的外れな私たちを救うために、神様の方から 救い主イエス様をお送りくださり、彼が私たちの罪全部十字架上で背負って救いの道を開いてくださったというニュースです。勝手に神様から離れたのは私たち人間の方なのに、神様の方から救いの道を開いてくださったという、もう考えられないグッドニュースなんです。これがキリスト教が伝えたい三つ目のニュースです。普通宗教というものは儀式とか修行とか、どうしてもそこに目が行ってしまうわけですが、キリスト教の場合は、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったことをまずは認めて、ただただイエス様を信頼して信じるということなんです。ですから、キリスト教のスタートは、イエス様、あなたを信じますという告白から始まります。私は神様のことをあなたとかあなた様とか言ってお祈りします。本当は恐れ多いことです。でも神様はいいんだよと招き続けてくださるんです。ぜひ教会においでくださり、思い切って神様にあなたって語りかけ、お父様って語りかけてください。必ず答えてくださいますよ。この方に信頼する者は誰も失望させられることがない。ローマ人への手紙10章11節。お聞きくださりありがとうございました。
続けて同じく武庫川キリスト教会の信徒中島康夫さんの信仰体験談、不思議な神の導きによってをご本人に代わり私が読ませていただきます。小学校の4年生のことでした。今で言えばパワハラセクハラの塊のような定年退職間際の男性教師が私の担任でした。前の学校で問題を起こし転校してきたのです。私はクラス一番のやんちゃ坊主で、その教師と反りが合わず憎まれていました。毎日何かしら叱られていましたから、その時何が原因で皆の前で叱られていたのか忘れましたが、その日は私の父のことを足ざまに罵ったのです。どうせお前の親父は大酒飲みのぐうたらだろう。本当にそう言ったのです。私は強烈に反発し、大きくなったらやっつけてやると捨て台詞を残して教室を飛び出しました。私の父は酒もギャンブルもやらない無口で温厚な人でした。全く事実と違う理不尽なことを言われ逆上して、家に帰ってもう学校には行かない、やめると大騒ぎ。小学校の4年生が近所の人や親に説得され学校に戻りましたが、怒りは収まらずまたも大騒ぎ。この教師に、お前は人間のクズ、将来はグレてろくなものにならないと言われました。反抗は続きましたが、そのうち学年が変わり担任も変わりました。その教師はまたも転校しました。時が経ち忘れていたのですが、中学2年生の冬、その教師と町で遭遇。これ幸いにぶちのめしてやろうと睨みつけて近づいていきました。相手は目を伏せてやり過ごそうとしていました。体が触れるくらいの距離に近づき、今まさに殴ろうとしたとき、やめろと声がしたような気がしました。周りには誰もいません。瞬時に我に返り、ぶつかる寸前ですれ違いました。その後もいろいろありましたが、警察沙汰になるようなこともなく、なんとか卒業。もう50年以上も前のことですが、今もはっきり覚えています。あの時の声、世の光に導かれ教会に通うようになり、洗礼を受け聖書を学ぶにつれ、あの日あの時私は神に守られたのではないかと。ヨハネ15章16節、あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのではない。